リスの防災式だより。こんにちは、アウトドア防災ガイドの安藤リスです。ここからの時間は安藤リスの防災式だよりをお届けします。この番組では式に合わせた防災減災のトピックをアウトドア防災ガイドとしての視点で紹介していきます。アウトドアのスキルには自然と共に生きる知恵がたくさん詰まっています。毎日の暮らしを楽しく豊かにしていたら、頑張らなくても防災に取り組めていた、そんな時間を皆さんと一緒に過ごせたらと思っています。
安藤リスの防災式だより。この番組は株式会社デコス、日本ボレイト株式会社、ボローニャ株式会社、テイトビケン、日本最大級のキャンピングカー製造メーカー株式会社ナッツの提供でお送りします。
本日は2月の初めに雪が降ったこともあり、冬の防災低体温症をテーマにお送りしたいと思います。ゲストにお越しいただいております。幸せになる断熱材メーカー株式会社デコスの田所健一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私、新聞紙をリサイクルしたセルロスファイバーという断熱材のメーカーの田所と申します。よろしくお願いします。
はい、本日は低体温症、またヒートショックとか、冬の住まいに潜む住宅のリスクについてお話しいただけるということなんですけれども、低体温症で人が亡くなるのが多いというと、アウトドアでは山とか雪山を想像するんですが、家の中が多いという話をお聞きしたんですけれども、
私も意外だなと思ったんですけれども、実は家の中で低体温症、低体温症は体の中心の温度が、35度未満になることなんですけれども、それが多いという話がありました。で、特にですね、高齢者の方で水回り、トイレですとか、脱衣所、あとは廊下、寝室、リビングとは違って、暖房してない場所で体温がじわじわ下がってしまうケースというのが多いんですね。
じわじわ下がってしまうケースが多いということなんですね。
で、本人は、少し寒いかなぐらいの程度だと思うんですけれども、体の芯というのが確実に冷えちゃってると、そういった状況になってるですね。普通の人だと10度ぐらいだったら寒いって感じると思うんですけれども、それぐらいになってもまだ大丈夫だと思ってしまうと。で、あとはですね、暖房代もったいないっていう意識がやっぱり強くて、服着てれば大丈夫っていうような、そんな感じ、で、あとは体温が下がってしまって、来ると判断力が落ちて、転倒ですとか、意識障害につながるといったこともあるそうです。
山とかでもよく言われるのが、唇ガクガクしたり紫になってきたりしたら、もう危なくて、そのガクガクがなくなるともう命に関わるっていうように言われてたりしますし、幻覚が起きたりとかするのもそういう低体温症で起きると言われてますね。
家の中でもそういったことが起きてる
ん
ですよね。
家の中で、ヒートショックっていうのは同じくよく聞いたりするんですけれども、それも同じような状況ですね。
そうですね、やっぱりあったかいところと寒いところを行き来して、急な温度差が生じるところで、今度は血圧ですね、血圧が下がったり上がったりっていうことで、体に強い負担がかかると。一番はお風呂ですね。寒いところで、服を脱いで、で、温かいお風呂で、急激に温度が差が生じると、それで、心臓とか脳に大きな負担がかかって、 まあ、ヒートショックで亡くなられる方っていうのが、はい、まあ、交通事故よりも多い年っていうのがもうあるぐらいになってるということですね。
そうですね、あの自分が感じにくくなっていたり寒さを感じにくくなってだんだんだんだん冷えているのに、はいはい、熱い風呂とかいうのだと相当の温度差があることになって、
う
ん、
そうですよね、
室内でヒートショック、うん、低体温症もヒートショックの温度差で亡くなってしまうっていうことなんですよね、
う
ん、
ですね、うん、もう共通の原因なんですけれども、はい、まあ、本当に温度差なんですよね、
はい、
でそれも家の中で起きていると、
はい、
外ではないと、でリビングが20度、例えばですね、
はい、
廊下が、10度、
はい、
脱衣所が8度、
はい、
でお風呂がもう30何度とかですね、
温度差、
もうバラバラなんですよね、
はいはい、
こういった状況は体にとって非常に危険だということになると思います、はい、
そこで断熱の話につながるってことなんですけれども、断熱になると温度差がなくなるんでしょうか。
はい、断熱、あの文字通りなんですけれども、
はい、
まあ、熱を断つんですね。
ああ、熱を断つ、確かに、
はいはい、一番の役割というのが、
はい、
家の中、温度を安定させること、
うんうん、
暖房をあの寒かったら、まあ、強くすると思うんですけれども、
はいはい、
そもそもですね、
はい、
暖房を使う家、いわば箱ですね、
はい、
箱の性能を良くしないと、
はい、
暖房をつけても熱がどんどん逃げちゃうんですね。
そうですね、あの窓とか、
そうですね、
はい、それとか薄い壁とか、
ああ、ね、
だったらやっぱり暖かくしても逃げてったりしますもんね、うん、
あの一番はですね、夏も冬も熱の出入りが多いのは窓なんですね、
はいはいはい、
窓、あとドア、
ドア、あ、ドアも冷たいドアとかありますね、触るだけでね、
はい、で、その次が壁、
壁、
屋根、
はい、
そういったところになるんですね。
屋根、壁っていうのも気がつかないけれども逃げてってる、
逃げてってるんですね、
はい、
でそういったところを、
はい、
まあ、断熱強化というんですけれども、
はい、
熱が逃げないように、まあ、性能を良くしていかないと、
はいはい、
箱があの熱がどんどん逃げたり入ったりしてきてしまうんで、はい、もったいないと。
そうですね、それこそもったいない。
でそこを、まあ、ちゃんと、強化していくと、まず箱の性能が良くなります、
はいはい、
そこで、温度を一度上げようとする、下げようとするっていうことをやると、
はい、
あの今度は光熱費がかからなくなります。
そうですね、はい、
であとは、まあ、例えばエアコンの効きが良くなる、
はい、あ、そうですね、はい、
で、あまり、電気使わなくてもすぐその温度になると、
うんうん、そうですね、効きがいいからっていうことですよ ね、 すね、はい、
だから考える順番としては箱の性能をまず良くして、
はいはい、
で、高効率なあの冷暖房機器を入れるというのが順番だと思います、
はい、順番が間違ってたらダメなんです ね、
そうですね、もったいないですね。
あの冬の寒いあのニセコの町の庁舎の中で、
はいはい、
普通のエアコンしかついてないんですね、
あ
の庁舎で、それは断熱性能を上げて、はい、うん、町の工業用の暖房機器入れちゃうとメンテナンスが大変なので、
はい、
家庭用のエアコンを使って、うんうんうん、それでも寒くないようにしたっていうの、全く同じ考えで箱を対策したってことなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あと言われたようにメンテ大事でエアコンですね、毎年毎年性能上がるんですよね、どんどん高効率になっていくんで、
はい、
であとはもう買いやすいように家庭用使ってるっていうのは素晴らしいことだと思います、
うんうん、でそのような断熱材、特にデコスさんの幸せになる断熱材にはどんな特徴があるんでしょうか。
そうですね、一番はですね、はい、新聞紙をリサイクルした断熱材なんですね、
はいはい、
セルロースファイバーというんですけれども、はい、綿状になってます。
新聞紙を綿状にした、
綿状にしています、はい、それを空気と一緒に壁の中にシートを貼って送り込むと、
はい、
そういったやり方なんですけれども、
送り込むのはあの掃除機の逆みたいなような感じで、
あ、そうですね、バーッと吹き出すみたいな、
吹き出す装置で、う
ん、そんなイメージですね。
しっかり充填する、
はい、それでやるとですね、
はい、
綿状のものを細かく入れますんで、
はい、
隙間なく入ると、
はいはいはい、
それが、最大の特徴になります。
隙間がなく入っていることで断熱材になるっていうことですね、はい、
あの隙間があるとそこから熱が出入りしてしまうんで、
はい、
あの効果が薄まってしまうと、
はいはいはい、
まずは断熱材きちんと入れることが大事です。
はい、
で、その隙間があるとそこから、まあ、冬の場合は冷えてしまって て、はい、まあ、体感されたことあると思うんですけれども、壁とかですね、うん、床、
はい、
まあ、冷気は下に下がりますので、そういったところが、まあ、スースーしたり寒かったりという話になっていくかなと思います。
この前古民家を改修したようなおしゃれな宿に泊まったんですけれども、はいはいはい、底冷えが改修はしてるけど断熱はしてなかったのか、ずっとエアコン使わないと寒いし、足元はずっと寒かったですね。
温度差も実はあって、はい、上下の温度差が結構あったりするんですよね。
部屋ごとだけじゃなく、ね、上下の温度差もある。
それで、暖かい空気って上に上がってしまって、
はい、
下に降りてこないんですね。だから足が寒い、で頭がぼーっとするみたいな。図鑑測熱の逆ですね。
あ、そうですね、やらなきゃいけないことの逆だからなんかだから足がちょっとつってきたりとかしたんですね。指先が知らないうちに冷えて、
はいはい、はい、
ってことですね。
まあ、そんな感じで、はい、まあ、断熱きちんとやってるとですね、
はい、
まあ、そういったことはなかなかなくなってくるんですけれども、
はい、
セルロースファイバーの特徴としてもう一つ、はい、蓄熱性というものがあります。熱を蓄えて、
蓄えておく、
はい、そこからじわじわ伝わってくるといったことがあるんで、
はい、
外が急に冷えても、室温が、まあ、一気に下がりにくいと、
はいはい、
でこれはもう住まい手の方からですね、朝の寒さが、まあ、全然違うというようなことはよく言われたりもしてます。
スッと起きれるとかね。
あ、そうですね。寝起きがいいとか。
あとすごく思ったのが、はい、やっぱり肌の調子が何かを塗らなくてもちゃんと断熱の性能のあるところに泊まったりすると、はいはい、夜も朝も何もしなくても大丈夫なんですけど、その寒いとこ泊まったらシワまみれになって、
う
ん、温度差とか そんなので
女の人は特に敏感かもしれないですよ ね、はい、ね。
で朝やっぱり顔がもう寒いし足も寒いみたいな感じで、はい、寒さ対策ってやっぱり普段から暑くない寒くないっていうことができてると、うん、冷暖房とか、ね、と使えないような災害時にも、
う
ん、そのままで
暖
かいっていうことで立派な防災っていうことになりますよね。
はい、低体温症はもう体の問題だけじゃなくて住まいの問題と、
うん、
で断熱というのは省エネ のためじゃなくて、
はい、
まあ、命を守る、技術だというふうに考えています、うん、ということで、まあ、そういった視点も持って、
はい、
温度差の話ちょっといろいろ気にかけていただければと思います。
はい、じゃあ、まあ、断熱材を使えてたらリフォーム代とか今出たりするんですけれども、そんな時にはデコスさんにご相談すれば、
はい、そうです
ね、工務店さんを紹介してくださるとか、はい、そういったことなんですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、本日は幸せになる断熱材の株式会社デコスの田所さんに冬の寒さの防災について詳しくお聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
安藤リスの防災式だより。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご感想、安藤リスさんへの質問など、お聞きの放送局までお寄せください。次回の放送もどうぞお楽しみに。
この番組は株式会社デコス、日本ボレイト株式会社、ボローニャ株式会社、テイトビケン、日本最大級のキャンピングカー製造メーカー株式会社ナッツの提供でお送りしました。